ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送ってくださいませ。よろしくお願いします。今日本編でさ、精力ドリンク NOW っていうコーナーがありますけどもね、そこで、とどめの魔化将軍、これがね、1時間前ぐらい、ちょうど1時間前ぐらいにね、飲んでみましたけどもね、とりあえずこう僕の体に変化はないようですけどもね、もっとね、どうにもならずに、ピンピコピーンってなるといいんですけどもね、この後またなんかなってくるかもしれませんけども、どうなんでしょうかね。はい、さあ、ももクロニュースいきましょうかね。富士スピードウェイにももクロ登場。9月7日から8日に、富士スピードウェイで開催されるスーパー GT 第6戦の予選日に、桃色クローバー Z がゲストとしてサーキットにやってくることが決まりました。プロレスとのコラボを行ったり、ロックフェスにも参加するなど、自分たちとは違ったジャンルの場所にも積極的に参加してきたももクロですが、今度はモータースポーツとジョイントすることになったということですね。メンバーが来るのは9月7日の土曜日、決勝は9月8日だよね。ももクロが来るのは9月7日ですね。スーパー GT 第6戦の、予選が行われる日ですね。当日は場内放送への出演や、スーパー GT 公式練習終了時のチェッカーフラッグ担当などが予定されているそうです。この日は多くのモノノフも来場することが見込まれるため、前売り観戦券の発売枚数が制限される場合もあるそうです。はい、それからまた、土日2日間投資の前売り観戦券の他に、今大会は日曜日、これ決勝日ですね、決勝の日だけ有効の、決勝日限定券も発売されるということです。はい、チケットがね、全部モノノフに取られてしまったっていうね、どうしてもレースだけどうしても見たいっていう人もいっぱいいると思いますんでね、はい、そういう人用のチケットも用意されそうですね。それから、ももクロの妹分チームシャチホコ愛知県体育館でライブ。桃色クローバー Z の妹分で名古屋を活動拠点とする6人組アイドルグループチームシャチホコが、今年12月21日に愛知県体育館でワンマンライブを開催することが決定しました。同体育館でアイドルがワンマンライブをやるのは27年ぶりだということです。はい、愛知県体育館、プロレスでよく行ったような気がするな。全日、がね、三沢が全日にいる頃ですね。はい、三沢さん亡くなってしまいましたけどもね。それから、ビックリマンとももクロのコラボ、ももクロマン、限定シールで9月発売。ロッテは9月3日からビックリマンチョコと桃色クローバー Z がコラボレーションした、桃色クローバー Z 桃黒マンチョコをコンビニ駅売店で限定発売します。東日本地域で先行発売し、なくなり次第終了するということです。先行だけでなくなっちゃったら愛知県出ないんじゃないの？ ちゃんと出してくださいよ。お願いしますよ。はい。新商品はパッケージ2種類で展開。パッケージ内部にはビックリマン化したももクロメンバーが描かれたオリジナルシールが入っています。ということですね。想定小売価格は105円前後。ビックリマンチョコも高くなったね。それから、パクリ疑惑。韓国アイドルグループが桃色クローバー Z に激似だと指摘されネットで、拡散中。韓国のアイドルグループが桃黒にそっくりでパクっているのではないかと話題になっています。そのそっくり度合いは同じ韓国人でさえも擁護しづらいレベルとのこと。ネットユーザーから桃黒をコピーしたと指摘されているのは韓国の5人組ガールズグループクレヨンポップ。ダンス中心が多い韓国のガールズグループでは珍しく、クレヨンポップはジャージや名前入りの体操服風の衣装に、コミカルなダンスと異色の存在。しかしクレヨンポップの奇抜な衣装や振り付けを見たネットユーザーが、衣装やコンセプトが日本の人気アイドル桃色クローバー Z にすごく似ていると指摘。ユーザー作のそっくりポイントをまとめた画像が韓国のブログやコミュニティサイトに、掲載されると、確かに似ていると話題になり、瞬く間に拡散しました。その画像がちょっとありますけどもね、赤色のジャージ着ているももクロと、その横に、このクレヨンポップが同じような、ジャージの服を着ているとかね、あとそれからヘルメットをかぶっているももクロに対して、そのクレヨンポップの方もヘルメットをかぶっているとか、あとそうですね、ライブで、ゼッケン、ももクロがね、ゼッケンをつけてた、衣装がありましたけどもね、同じようにこのクレヨンポップもゼッケンをつけている衣装があるわけですけども、そこまで似てるかな。ネットユーザー指摘のそっくりポイントとしましては、赤色の3本ラインジャージを着用、それからヘルメットを着用、それから戦隊ヒーローのような決めポーズ、それからステージ衣装にゼッケンがついている。確かにこれらのポイントは両グループに共通するとなると、どちらが先だったのかが争点となりますが、ももクロのデビューが2009年であるのに対し、クレヨンポップは2012年。デビューの年がはっきりしているため、韓国ネットユーザーの間ではクレヨンポップがももクロをパクったのではと疑惑の声が出ている状態です。韓国ネットユーザーの声としましては、確かに似ている、比較写真が絶妙だね、それから画像は本物？本当に盗作？完全に一致しているんだけど、とか、嘘でしょ？私はももクロとは別物だと思うけど、とか、それからクレヨンポップ頑張って、とか、新人なのになとか、クレヨンポップは独創的だと思っていたのに失望した、とかですね。これに対しクレヨンポップの所属事務所はパクリ疑惑を否定。ジャージは韓国のヒップホップグループ DJDOC の影響、それから振り付けは今までにないガールズグループを目指した結果ですっていうことですね。それからゼッケンは新人歌手がリハーサルでつける名札から着想。それからヘルメットはメンバーのアイデアと説明しているということです。しかし、公式コメント発表後も韓国のネットユーザーからは、公式は否定しているけどやっぱり同じ気がとか、盗作じゃなくてもモデルにはしたかもねという声も出ているということです。なんだって。いろんな意見があるとは思いますけどもね、ももクロファンの僕としてはどうでもいいですね。ももクロはももクロなんでね、あんまね、どうでもいいですね。でも大人の事情とかもいろいろあるでしょうからね、今後どうなっていくのか知りませんけどもね、僕はどうでもいいですね。ももクロはももクロで好きなんでね、 いいんじゃないかなと思いますけどもね。うん。あとは、ももクロニュースはそんなとこですかね。あと僕最近なんかあったかな。おこな出来事、おことか、激おことかありますけどもね。前、車でね、こう、バーって走ってたらね、前の車がめちゃくちゃ遅いんですね。まあ、遅いのは遅いでいいんだけどさ、なんか、こう、なんか動きがね、全然スムーズじゃないっていう感じでね、なんでこんなに遅いんだろうなとか思ってね、こう、信号とか、あと、一旦停止のとこで前の車が止まるじゃないですか。で、僕が後ろに着くとね、前の車、軽自動車だったんですけどもね、後ろから車の中がすごくよく見えてね、で、テレビ見てるんですね。で、そのテレビの場所がですね、最近の車ってさ、まあ車によるけど、ダッシュボードの真ん中あたりに、運転席側を向けてスピードメーターがついてる車があるじゃないですか。で、そのせいで、そのテレビ見ながら走ってるやつね、まあちなみにアニメ だったんですけどもね、よく見えたんですけどもね、後ろから何こいつアニメ見てんだよっていう、で真ん中にスピードメーターがあるから、ダッシュボードのね、この自分の真ん前にテレビがポンって立ってんですよね。で、走行中も見れるようになってるみたいでね、その車。で、何絶対見てんだよね。で、遅いしさ、もう激おこだよ、激おこ。ということがありました。あと、まあ最近もね、車で行ったら相変わらずアウトインアウトで曲がっていくやつがいましてね、そんなにアウトまで車振らなくても余裕で曲がれるよっていうやつらも、こう2車線あったとしてね、左に走ってる車が右の車線にはみ出るぐらいに一旦右に切って左に曲がっていくんだよね。もう何あいつ、もうね、激おこですよ。激おこぷんぷん丸ですけどもね、これ激おこぷんぷん丸とか使ってみたいだけなんですけどもね。最近は本当にね、あと携帯いじってる車とか多いんですけども、皆さんそういうのはやめましょうね。で、あとね、まあ面白かったなって思ったのが、まあこの腹立つ話ばっかしててもしょうがないんでね、信号待ちでね、あれいけないけどね、よくさ、リフトアップされる、なんていうのかな、古いアメ車でさ、バッテリーいっぱい積んでさ、で、それぞれのボディが上に持ち上がる機能がね、ローダウンされてる車でね、あったりしますけどもね。で、信号待ちで左側の前輪と後輪だけグイーってもう極端に持ち上げて、る車がいてね、あれまあわざとなんだけどね、それ見て笑えてしまいましたけどもね。まあでもね、ダメですけどもね、ああいうことは。ああいうこともありましたね。あと最近あったのがね、家に帰るときね、公衆電話って最近少ないじゃないですか。で、駅の横を通るときに公衆電話があってね、そこにね、おっさんがね、電話ボックスの中でタバコ吸いながら後ろ持たれてね、なんかニコニコ話してるんだよね。あれ絶対浮気だよね。ねえ。だって別に家で電話すりゃいいと思うしさ、最近なんて携帯あるしさ、わざわざ電話ボックスです。なんで電話ボックスなんだろうね。ダイヤル Q2 かな。ダイヤル Q2 懐かしいね。僕が若い頃とかよくありましてね、ダイヤル Q2 で。なんかもう今じゃ絶対ないよね、今携帯ばっかだからね。ダイヤル Q2 で電話するとね、まあみんな同時に喋れるようなとこにつながってね、で女の子何人かと こう同時に喋ったりするんだよね、うん、ああいうの懐かしいな。もう今じゃありえないけどね、うん、それで出会いを求めたりっていうことがありましたけどもね、うん、っていう、ことなどが最近あった話ですかね、うん、あ、そうそう、で、まあ、さっき激おことか言いましたけどもね、うん、まあ、ギャル語ですね、おこ、おこが怒っている時、腹が立った時に、もうおこだよっていうね、おこっていうのがあってね、その上がね、激おこなんですね、うん、で、そのさらに上が、激おこぷんぷん丸なんですね。で、これってね、まだ続きがあってね、うん、で、ちょっと調べてみたらね、うん、激おこぷんぷん丸の次がね、ムカチャッカファイヤー、うん、で、ムカチャッカファイヤーよりさらに怒っている時がね、カムチャッカインフェルノですね、うん、で、もう最大級に怒ってる時が激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム、なかなか言えないけどね、うん、車の中でね、テレビを見ないようにしてください、危ないんでね、うん、本当にそんなんでぶつかられたらそれこそ激おこスティックファイナリアリティプンプンドリームだからね、カルカヤサトシでした。